瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今回の瀬戸町レディオは瀬戸市の子育て情報ということで、子ども家庭庁では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定めまして、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため集中的な広報啓発活動を実施しているということで、今日は瀬戸市子ども若者家庭センターの豊岡さんに児童虐待についてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず児童虐待という結構重いね、この言葉なんですけども、はい、こういったニュース耳にすることあるんですけども、実際どういうことを指すのか教えてもらっていいですか。
はい、児童虐待とは簡単に言うと、子どもが大人から心や体を傷つけられたり必要なお世話をしてもらえないことを指します。
うん、
つまり子どもが安全に安心して育つことができない状態のことを言います。
なるほど。まあ、虐待ってくくってもそのいろいろ形があると思うんですけども、
はい、
具体的にどういうものがあるのかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、大きく4つに分けられます。
うん、
1つ目は身体的虐待です。叩けるといった暴力、
うん、
あとは長時間の正座ですとか、どこかに閉じ込める、長時間外に締め出すといったこともこの身体的虐待に含まれます。
ほう。
親御さんがしつけのつもりと思っていても子どもの体に傷や痛みを与えてしまえばそれは虐待になります。2つ目は心理的虐待です。暴言や無視、兄弟とあからさまな差をつけること、あとは子どもの前での夫婦喧嘩や家族同士の激しい喧嘩を見せることも実はこの心理的虐待に含まれます。3つ目は性的虐待です。こちらは子どもに性的な行為を強要したり見せたりすることを言います。子どもの心に深い傷を残し大人になってからも長く苦しむことがあります。
それは分かるな。
そして4つ目はネグレクト、いわゆる育児放棄です。例えばご飯を与えない、病気になっても病院に連れて行かない、
うん、
長時間子どもを一人にして放っておくといったことがこちらのネグレクトに含まれます。
うん、あ、その4つなんですね。
はい、そうです。
あ、いや、でも今聞いてて、じゃあしつけと虐待のその境目というのは一体何なんですかね。
結構それってよく質問があって、
うん、
分かりにくいと言いますか、線引きが難しい部分だとは思うんですけど、
うん、
私たちがよくお伝えしている説明としては、しつけは子どもが感情や行動を自分でコントロールできるように、
うん、
大人がその方法を教えることっていうふうによく私たちは伝えています。
うん、
虐待の方は、自分の感情を子どもにぶつけてしまうこと、
うん、
あるいは子どもの行動を力によって押さえつけようとしたりコントロールしようとすることを指すというふうに私たちはよく伝えています。そうですね、うん、やっぱりそれに関して子どもがやっぱり心を傷ついていたり、
うん、
その意味がわからなくって、うん、やっぱり心や体に負担を感じるだけであれば やはりそれは不適切といいますか、虐待の方に入ってしまいます。
なるほどな、ちょっと気をつけないかん部分ないな。ああ、わかりました。まあ、叩くとかしつけとかいうことでですね、子どもの前でその驚いたのが今ただ夫婦喧嘩も虐待、
あ、そうですね、うん、
これもちょっと驚きましたけども、は
い、最近法律に入りました。
あ、法律に入ってるんや。
はい、
へえ、なんかでもそうやって聞くとね、一部のその特別な家庭の事情とか問題とかだけじゃなくて本当に身近なところでも起こる問題やなっていうふうに感じますね、聞いてみたら。
そうですね、うん、実はそうなんです。児童虐待の背景には子育ての大変さや親の孤立があることも少なくありません。
うん、
例えば仕事と子育ての両立で毎日いっぱいいっぱいになって子どもが言うことを聞かないときについカッとなってしまう、自分は親としてダメなんじゃないかと悩んで誰にも相談できなくなってしまう、
うん、
そういう中で虐待につながってしまうケースもよくあります。子育てに悩むのは決して特別なことではありませんし、子どもが思うように動いてくれなくてイライラするなんてことも誰にでも起こりうることだと思います。
いや、それはわかりますよ。うん、でもそういうのに悩んだ時って親御さんどうしたらいいんですか。
そうですね、やっぱり大切なのは悩みを一人で抱え込まないことだと思います。
うん、
例えば親族やお友達ですとか身近に相談できる人がいたらその人たちに頼るのも一つです。あとは児童相談所や市役所の子育て相談窓口、電話相談ですとか 話を聞いてくれる公的な場所も今はいろいろとあります、
うん、
実は私が所属している子ども若者家庭センターもそうした公的な相談機関の一つです、
うんうん、
悩んだ時には声を上げてぜひ周りを頼ってください。助けてほしいと声を上げることは弱さではなく子どもと自分自身を守るための大切な一歩です。私たち相談員もその声に耳を傾けて一緒に悩んだり一緒に試行錯誤しながら考えていきたいといつも思っています。
あ、なるほどな。まあ、あの昔はそのなんていうか3、ね、2世帯3世帯一緒に暮らしてるっていうのが当たり前な日本やったけど今はその、ね、子家庭っていうか
そうです、ねね
1, はい、1世帯1世帯の分かれてる状況やから、だから頼りやすい人っていうのがそばにいなくなっているのはね今もうずっと言われてることですもんね。
そうですね、はい、
まあ、その中でこう、まあ、これ朝方もね過去話してたんだけど町内会っていうね横のつながりも本当に減ってきて、だからそういう意味ではあの皆さんが今活動されていることにその頼る、うん、それがいけないことではなくて、
そうですね、うん、
子どものためにね頼るっていうふうに考えるっていう選択肢に入るといいですね。
はい、
ああそうか。で、まあ、もし周りにですよ、あのこれ聞いてくださった皆さんとかねあの周りの方でちょっと心配やなっていう子どもとか家庭を見かけた時、ね、これどうしたらええんかななんて思うんですけど、
はい、その時はぜひ児童相談所や市役所の相談窓口に連絡してください。児童相談所虐待対応ダイヤル189というものがありまして、
うん、
そちらは24時間受付、
うん、
通話無料 の, あのすぐに児童相談所に通告や相談ができる全国共通の番号になります。
あ、なるほど、
うん、あと他にも、瀬戸市の通報相談受付窓口というものがありまして、うん、そちらはあの私が所属しているあの子ども若者家庭センターの子ども若者係になりますので、うんうん、あのそういったところにあの連絡といいますか相談をしていただければいいかなと思います。
ちなみに子ども若者家庭センター の, そのお問い合わせ番号とか電話番号っていうのは、
あ、そうですね、ホームページですとか、うん、あのネットで検索すると、うん、はい、出てきますの で,
そ, で、
はい、そちらを一度ご確認ください。
なるほど。でそうじゃないもう24時間、ね、やってないやらない時間帯の時はその189にかけるといいということ なんですね。
あ、はい、あの覚えやすいのでぜひ、うん、はい、そちらも活用してください。
はい、ありがとうございます。まあ、これちなみにこのお話通報するときとかこう自分の名前とか言わなきゃいけないんですかね。
あ、いえいえ、あの通報は匿名でもできますし、うん、あの知らせた人が責任を問われることはありません。
お、
はい、あとあの通報はあの親御さんを罰するためではなくて子どもと子育てに悩んでいる親御さんを守るための仕組みです、うん、児童虐待は決して家庭の中だけの問題ではありません、うん、社会全体で子どもと親を見守り支えていくことが必要だと強く感じています。あとそしてあの相談を受けた場合ですね、うん、あの子どもの安全確認や状況把握のためにあの児童相談所の職員さんとかあの私たち市役所の相談員が家庭訪問することもありますので、はい、あのいきなり職員が来てよくあのびっくりされるあの親御さんも多いんですけども、
うんうんうんうん、
あのその訪問をきっかけにあの親御さんが困っていることが発覚してあのその後センターで通っていただいたりですとかあの親御さんとどうやって子どもと関わっていくかっていう作戦会議を開いているご家庭も実はいくつかありますので、はい、あのもし子育てでお困りの方が見えましたらあの私たち相談員を積極的に活用してもらえればと思います。
ありがとうございます。本当に頼りにしていかなあかんな思いますね。最後に一言お願いします。
はい、私たち子ども若者家庭センターでは安らぎ会館にある母子保健係で妊婦子育て相談を、パルティ瀬戸3階にある子ども若者係で子ども若者相談を行っています。広報セット6月号や市役所のホームページでもセンターの紹介を掲載していますので、そちらもご覧いただき、ぜひお気軽にご相談ください。
はい、ありがとうございました。今日は瀬戸町レディオ、瀬戸市子ども若者家庭センター豊岡さんに児童虐待についてのお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。